皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
大事です。
カエラです。
電気屋ウォーカー、あれ始まります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとなんか、入り方を忘れてしまった。
ちょっとね、最近短いやつを取りすぎてるからかな。
そうだね、やむを得ず短い回を取りすぎてるから。
うん、
久しぶりにカエラくんです。よろしくお願いします。
お願いします。ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます、はい、呼ばなかったわけではないんだけど、なんか麦さんとかも来てくれるようになっちゃったりしてね。
あ、いろいろとこう
人数もあんまり多くても編集も大変なので、
うんうんうん、そうですよね。
編集というか聞くサイドも忙しいからね、あれね、
うん、そうだね、
うん、
で、今日はケイセンさんお休みで、
はい、
結構ケイセンさんが大事な回だったんだけど、ケイセンさんお休みで
そうだね。
で、麦さんにも声をかけたんだけど、麦さんも話を聞いてみたら結構来てほしかったんだけど、
うん、
麦さんもちょっと忙しくてダメでということで、
スケジュールが合わず、
あんまり今日のテーマに関わりのなさそうなメンバーを集めた感じになりました。
ちょっと待って、ちょっと待って
明るくない人が集合したんですか。
集合した感じ。
あ、まあ、確かに自分はあんまり関係ないと思うこれ、
うん
うん、
まあいいや。今日のテーマはスティック型コードレス掃除機の選び方になります。
はい、
はい。
始まるよ。
掃除はしません。
しない。
掃除機があるけど掃除機が稼働しないみたいな。
なるよね、でもね。
掃除が。
なんて言うんだろうな、掃除機。まあ電気屋ウォーカー掃除機割とこう注目してこれまでも取り上げてきたんですけど。
そうだね。
はい、
結局掃除機。一人暮らしとかの特に男子って、
はい、
そんなに頻度高くないじゃん、
うん、かなり頻度が高くない。
カエラ君まさに若くて男性で、あれ今一人暮らししてるんだっけか、
う
ん、
そう今一人暮らしです、
うん、ちょうどあれ、学生時代は実家、
学生時代は実家で4月から一人暮らし始めたところ、
うん、ちょうど今まさにピンポン、ドンピシャで、
うん、
こう掃除機使い始めるシーズンだと思うんだけど、そうは言っても、そ
うそう、うん、
あんまり、
そうね、掃除機はあるんですけどね。
買った？その一人暮らしを始めるときに掃除機を買ったのは買ったの？
買いました。それもね、あれですよ、スティック型ですよ。
お、わ、じゃあよかったのかな、もしかして読んじゃって。
そう、思いがけずみたいな。
もう例によってほとんどテーマとか内容とかも知らされず招聘されるっていう、
そうですね、
スタイルだから。
スティック型掃除機だよって言われる。スティック型掃除機ってあれですか。そうだよ、わかりましたっていう。
見てきてねとかこれだよとかっていうことはないからね。
うん、
そう、うん、あ、お題はこれなんだ。なんか大喜利みたいになってるからね、もう、
うん、
急にどうぞみたいになるからね、これね、うん、
大臣に至っては呼ぶときに半分以上教えてない。
半分じゃないよ、ここ1年ぐらいは直前だけだもん、
う
ん、
そうね、
これでいくから、うん、はいどうぞぐらいのもんだからふわーってなるからね。
親切になったと思うけどな、うん、ちなみにカエラ君は、まあね、スティック型掃除機はどこの何を、
はい、ですね、エレクトロラックスのですね、
お
エルゴラピード。
おお、いいですね。うん、あれだ、
うん、
三流じゃないな、なんていうんだ、ジェネリック家電メーカーかな、
うん、
いわゆる
何ですか、割とお安いやつ、
お安いやつ、最近、うん、要はメジャーメーカー以外に出てきてるいろんなメーカーの中の一つってことだよね。
そうです、そうです。
実は今日は、まあ、実はというか電気屋ウォーカーでは電気屋さんでカタログ手に入るものしか取り扱わないので、
はい、
その辺のやつはあんまりちょっと今回はチェックしてこなかったんだけど、
はい、
まあ、せっかく、
う
ん、今カエラ君がその言ってくれたんでその話を最初にしておくと、
はい、
このスティック型掃除機に関してだけ言えば、
はい、
今電気屋さんに行くとこの あのなんていうのかな、新興家電メーカーのスティック型掃除機がねめちゃくちゃ置いてあるんだよね、
うん、
すごい量ですごいブランドが多い、
ある、うん、ある、確かにある、
うん、あのなんだっけ、
ん、
仙台の通販メーカーというか、あのいろんなやつを作ってるところ、名前で忘れちゃったけど、
うん、
あ、お米とかも最近売ってるところだけども、うん、あ、出てこない出てこない、まあいいや、そういうところから、
うん、
普通の今まで家電をやってたけど、あのメジャーメーカーではないよとか業務用中心だよとかっていうところも含めて、
うん、
でなんでだろうな、このスティック型掃除機について言えば、まあ、比較的値段が安いというのと、うん、あとほとんどなんていうの、ハンディクリーナーに棒をつけましたぐらいのやつが結構あって、
うん、
そうだね、うん、
カイラ君のはどういう感じ？
いや、まさにそのタイプで、うん、なんていうんですか、あのモーターのついてる部分は、はい、モーターとあとゴミがたまる部分はハンディクリーナーなんですよ、うんうんうん、でそこがこうボコッと外れて単独でも動くし、
スティックにもくっつく、
そうです、で、あのいわゆるあの掃除機のなんていうんですか、あの T 字の、
うん、
あのブラシがついてるヘッドがあるじゃないですか、うん、あれに、まあ、つけて、まあ、掃除もすることもできると、
うん、まあそういうなんていうの、こなれた技術だからっていうのもあるのかなと思うんだけどね、うん、
こなれた技術とかもう言葉ひどく言うと枯れた技術だもん
そうね、
うん、で、うん、あれか、そのカイラが買ったやつはなんかあの何だろう、ちょっとおしゃれな感じのやつだよね、電気屋さんにもあるけれども、なんか良さげな雑貨屋さんとか家具屋さんとかにも置いてあったり
して、あ、そうです、ちょっとあの調子に乗り気味 の, あの雑貨屋さんとかにしれっと置いてありそうな感じの、うん、
セレクトショップとかね、
そうです、
何、電球をぶら下げてるから色わかんねえじゃんこの店の中じゃみたいな雑貨屋さんに置いてあったりする、
そうです、すごい暖色がきつくてな、何色だみたいなあのところで売ってる感じのあれです、うん
まあそんなのからこんなのまでいろいろあるスティック型掃除機ですけど、
はい、はい、
今日取り上げるメーカーはですね、
はい、
三菱、シャープ、それから、日立、東芝で、避けては通れないダイソンと、
お
それから、あ、これはカタログがないんですが、あ、友情出演というかスペシャル扱いで、マキタも含めてですね、
マキタ、
はい、お話をしていきたいと思いますが、
はい、
いつもやってる気になるキーワードっていうところなんですけども、
はい、
ね、ちょっとね、キーワードで切り取るにはちょっとあれなので、まあ総論的なところをお話ししてから各論に入っていきたいと思うんですが、うん、最近の掃除機といえば何ですか、一番こう掃除機イコールこれっていうキーワードがありますけど、
それはもうサイクロンでしょ、
ですよね、
うんうん、
最近掃除機の話題で欠かせないのはサイクロンで、いまだに、電気屋ウォーカーで前の、掃除機の配信会の時で話したなんちゃってサイクロン、
うん、
まあゴミプレス方式というふうに電気屋ウォーカーでは呼んでますけども、空気の流れは作ってて、なんとなく見た感じサイクロンで遠心分離をしているようには見えるんだけど、フィルターを使ってとか、メッシュフィルターを使ってとか、結局その空気とゴミとの分離を遠心分離 100% ではできていない、
うん、
で空気の流れでゴミがこう圧縮になってって、もともとホコリだったやつが綿ホコリ、そのなんか、なんていうの、フェルトみたいな感じにどんどん溜まっていくよっていう感じの、うん、方式をゴミプレス方式というふうに呼んでますが、
はい、
そのタイプから脱却できずにいるメーカーがまだあります。
悪い子は、
うん、そう、
まあ、でそこは特許で抑えられて作れないのかな、
特許、うん、そうだね、特許もあるだろうし、うん、じゃあそのやっぱ特許をかいくぐって自分たちなりにどうするかっていうところ、やっぱたどり着けてない、
うん、お金もかかるしね、
うん、で正直言ってね、正直言ってそれで採算が取れるかどうかってところ言われると、まあちょっと疑問なんですが、できないんだったらお金払って技術を買ってもいいんじゃないかと思うの。
あ、もうサイクロンシステムを、
うん、
はいはい、それはいいことだね、
そこまで やってや 細工の掃除機を出すべきなのか、うん、あるいはまあ、なんちゃってサイクロン、あるいはサイクロンにはまだ足一歩半歩届いてないけども自社の技術でやっぱり、技術が高まってサイクロンになるまでなんとか乗り切っていこうかとか、うん、あそのアプローチは各社あるんだけどね、
うん、
例えば一番いい例はあの風神雷神あったじゃない、風神雷神は三菱ですけど、
はい、
我々がこのサイクロンのテーマを取り上げ始めた時に三菱が風神っていう、フィルターレスというかその、紙パックレス掃除機を出してまして、
はい、
で、風神だってよって雷神もあるんじゃねえって言ったら雷神があったっていう話なんだけどで雷神何かって言ったら雷神は紙パック式の掃除機だったわけ、
うん、
で当時紙パック式から紙パックレスの掃除機、紙パックを使ってない掃除機にものすごく時代が流れてた時だったんだけども、
はい、
その時にしっかりと紙パック式の掃除機を出してたこの三菱雷神っていうのは、あの当時も話は してたかと思うんだけど非常にこう評価が高いというか、
そうね、うん、
サイクロン式にはチャレンジしてるけどもサイクロン式では勝てない、
うんうん、
サイクロン式にはチャレンジしてるんだけども紙パック式の良さってあるよね、うん、っていうところをやっぱ真っ向を捉えたっていうところはこの三菱の雷神のいいところだと思うのよ、
うん、
紙パック式らしさをみたいなところですね。
そう当時話したのは虫とかゴキブリみたいなのを、
うん、
あの吸い込んだ時に、
うん、
紙パック式だったらもう中に入っちゃうじゃん、
うん
うん、でそれでもう完結するけどあの、フィルターレスだとまたゴミカップからゴミ箱に行くまでまた虫とご対面しなきゃいけないの嫌だよねみたいなさ。
いやそうなんですよ、まさにですね、うん、あのスティック式掃除機でこのゴキブリを吸ってやったんですけど
いや
その後が
いやだって
やべえみたいな。
待ってスティックあの紙パ普通 の、はい、レギュラータイプの掃除機って、
はい、
あの掃除機の内部が結構高温になったりするもんだから、
はい、
虫とかが内部で死んだりとか、
うん、
あと風を循環させることで殺したりとかってできるんだよね、
はい、
だけどスティック式しかもあのハンディクリーナータイプのスティック式ってそこまでいかないじゃん、
はい、
どうした
まだまだ元気だ、
ね、中で中で出してくれっつって
で なるだろうなと思って、
うん、
あのヘッドの近くに、
うん、
あの殺虫剤を持ってきて、
うん、
あの噴射しながら吸引するっていうあら技を
ガスで殺した
そうです
やべえホロコーストだ
いやあまあね一番いいのはあのパーツクリーナーだよ、ホームセンターに売ってる。
あ
クレ556もあれはちょっと違うんだけども、
あー
パーツクリーナーってねものすごいでっかいねあのヘリウムガスみたいなぐらいのサイズ の、
うん、
あのまあ、バイクとかのその油脂汚れとかを取るための溶剤があるんだけど、
はいはい、油アルコールで油落としちゃうやつね。
そうあれでやると何でも死ぬ
何でも死ぬ
基本でかいでかいムカデでも殺せる。
あ虫系は苦手なんですねそれが
、うん、そうあのしかもねいっぱい入ってて超安いからいくらでも噴射できるっていうね
何情報だ
何情
報殺虫にどうぞってぐらいのもんだけど、う
ん、はい話戻しますが、
はい、
そのサイクロンの流れっていうのが、コードレスの方のスティック型の掃除機にも当然来ています。
うん、
で、各メーカーによってサイクロン式にものすごく近い状態のものもあれば、
うん、
まあゴミプレス方式に近いのもあるということなんですけど、
うん、
スティック型掃除機の特徴っていうのは、
はい、
レギュラータイプに比べてどういうところですかね、
うん、特徴ですか。
スティック型、うん、スティック型の特徴、こういうところがスティック型はいいよねっていうところさ。
なんだろう、
あのあれホースがないことじゃん。
そうだね、ホースがない。それから
ないから、
うん、あそうそうそう、本体もない。
その分コンパクト。
コンパクト、そこです。やっぱコンパクトにしていくっていうことは、ダストカップとかダストビンっていうけど、そのゴミを受ける部分っていうのも当然ながら小さくしなきゃいけないでしょ。
はい、
うん、だその分やっぱそのカップ式というかね、そのあゴミ受けの部分も小さくしてやるっていうのと、デザイン性というのと、あとはその重さとか持ちやすさっていうのも、
うん、
あそのなんていうのかな、 サイクロン式にしていくっていうことで小型化が図れるっていうのと一石二鳥な感じで、
うん、
結構来てます。
あとはやっぱり手軽さかな。
うん、手軽さがね、ま
あ、掃除をしないわしが言っても何にもこう説得力ないんだけども、
うん、
あ、掃除ちょっとこう汚れてるなって思ったらすぐに出して、
うん、
ピュッとそこだけダイレクトにピュッと掃除して、うん、あ、綺麗になった綺麗になったって終われるっていうのもあるんじゃないの。
そうだね、ゴキブリが出たと思ったらピュッと吸って終われるっていう。
そんな後が大変。
自分はしないけどね。そんなことは、
うん、でもそこもその通りで、うん、やっぱりレギュラータイプってしまうのも大変だし出してくるのも大変、
うん
うん、
だからちょっとこうコーヒーとかパラパラっとこぼしちゃった時に、
うん、豆ね、
まあ、うん、豆とかあのインスタントでもいいんだけど、
うん、
レギュラータイプの掃除機をわざわざ出してきてコーヒーを吸う手間をかけるんだったら、
うん、
一粒一粒こう拾ってみたりとか、ね、ティッシュで拭いたりとか雑巾で拭いたりとかってする方を選ぶ、
まあ、ほうきでいいかったりするもんね、うん、ささっと、
うん、
最近なかなかほうきもないけどね。でもまあそういうことよ、
うん
うん、だけど大臣が言ったようにスティック型だったら比較的こうしまうのも簡単出すのも簡単、
うん、
だから気軽に使えるよねっていうところもあると思います、
うん、
まあそんなこんなのスティック型総論でございますけども、あ、各社苦しい戦いを強いられてますので、
はい、
その辺を各メーカーの各論に入っていきたいと思います、はい、どれからいこうかな。ね、ちなみに今日取り扱わないパナソニック、
はい、
メジャーメーカーの中で、取り扱わないパナソニックですけど、メジャーメーカーの製品かって思わせるぐらい、カエラくんっぽいです。そのハンディクリーナーに棒がくっついたよっていうタイプの、なんか深夜のアメリカ人の通販とかで出てきそうなスタイルのデザインの感じに仕上がっています。
どうだいこれはみたいな。
そうそうそうそう、
吸わねえだろって話のやつでしょ。
吸うなんか吸うけどさ、なんかドッグフードとかさ、犬の毛とかさ、吸わせるけど買ったら吸わねえみたいな感じです。はい、
はい、
パナソニック。
そうだね、パナソニックちょっとなんかそうだね、非力なイメージもあるし、でもうちで持ってるのもパナソニックだよ、
うん、あ、そう、
あのうちのはでもあのコードレスじゃない、
うん、あ、そうね、コードレス、もういっそコードレスじゃない方がいいと思うよこれなら。
うん、有線式の、うん、もうちょっとこうぶっといというか、うん、もうちょっと重たいやつが今使ってる掃除機だね、
うん、あのね、今いろいろ我々もこうひいきにしてたメーカーが潰れてみたりとか、
はい、
あとはその液晶画面、液晶テレビを作ってたところが次々と撤退していったりとかするでしょ、
うん、
あ、こういうところこそ無駄に戦いを挑まないで、てかそもそもやる気もないんだから、
うん、
あっさりと撤退してパナソニックはスティック型の掃除機ないんだね、それで終わりにしてしまえばいいと思うんです、正直言って。
正解だと思うよ、
うん、これはメーカー批判とかパナソニックとかそのどこがここがっていうことじゃなくて、やっぱある程度そのコストをかけるとかかけないとか取捨選択していかないと、
うん、
逆にパナソニックの強みにできるところにコストを投入できなくなってるわけだから、これはパナソニックさんは、お辞めになられたらいいんじゃないでしょうかと思います。
なるほど。
だってさ、ソニーがさ掃除機出してないじゃん、
うん、出してないね、出してないんだと思うよ。
それでいいんだよ。
そう思います、
うん、うちはやりませんっていう。
そう、うん、それもいい、はい、で、続いていきますが、比較的このところ電気アウォーカーの中では評価が高かったインスパイアザネクストの日立です。
はい
はい、
日立はですね、パワーブーストサイクロンということでレギュラータイプの掃除機でも、一生懸命そのサイクロン式に取り組んでいます、
はい、なんかすごい頑張ってる感あるね日立、
う
ん、
そう、それで、実は今我が家で使ってる掃除機は日立のサイクロンでして、
うん、
当時電気アウォーカーの中でも高い評価をしました。で当時の評価のポイントっていうのは一番なんだかっていうと、
うん、
まだサイクロン式が本当のサイクロン式っていうのは国内メーカー出てない時代で、 日立は昔からねティッシュペーパーをフィルターの前に挟むことができたの。
好きね小秘蔵それ。
うん、で、うん、これを交換して、いや、うん、あのなんていうの、フィルター自体の目詰まりを防いでティッシュの交換で簡単にゴミを取り、あの掃除できますよと、いうのをポイントにして、当時は評価をしていました。で現在に至るも、もちろんサイクロン式というふうに歌ってはいますが、残念ながらというのか、あるいは伝統お家芸としてというべきなのか、このティッシュを使うサイクロン式からは抜け出せていないというのが現状です。
で、まあ、いいんじゃないの。
うん、でスティック型ですけど、スティック型にはあのティッシュは挟みませんが、うん、
ああそうなんだ。
うん、ですね、
ティッシュレス、
ティッシュレス
ペーパーレス
ティッシュレスサイクロンなんですけど、
うん、
ね、日立の最大の特徴は他メーカーっていうのは今伸縮するタイプっていうのをスタイルとしては選択していませんが、この日立のパワーブーストサイクロンコードレススティッククリーナーは伸縮します。
そうだね、
スティックの部分が伸び縮みする。
うん、
でこれも各社で個性が分かれるところなんですが、実際スティック型掃除機も結構重たいんですけど、
そうね、
どうやって重さを感じさせないかっていうところに工夫をしていくわけです、
うん
うん、で重さを感じさせなくするにはどうするかっていうと、どこの部分、手元側が重いのか下側が重いのかっていうそのバランスをどう取っていくかってところなのね、
はい、
で日立についてはこの重量バランスを思いっきりヘッド側、掃除機の下側の方に寄せてるというのが一番の特徴でしょうね。でスティックも伸縮する、ハンドルも折りたためる、
うん、
なので、見かけ上はものすごくコンパクトになります、
うん、ですね。なんか大きめのビデオカメラみたいな、
ああそうだね、
格好になるんですね。
うん、よくこう下から煽りで撮る時の、うん、上側のなんていうのかね、ハンドルのところに手をかけてみたいな感じのなりになりますね。
うん、
ああまあ、ゴミプレス式だとはいえゴミカップのあたりは丸洗いできますし、
うんうん、
特に悪いということはありませんが、うん、こんなところが、まあ、デザインの部分。
そうだね、重さが 2.5 キロだね。
うん、じゃあスペックのところに研究していきますよ、
うん、
日立のパワーブーストサイクロンは、
はい、
一応サイクロン式を歌ってまして、
はい、
一気と、
うん
うん、筒が、まあ、あのサイクロン部分が一巻き分というかね、うん、一竜巻き分といえばいいのかな、うん、なんですが、で残念ながらフィルターありです。
うん、
でレギュラータイプの掃除機と同じようにフィルターにはカチカチカチカチってこう目詰まりを防止するためのこうフィルターを弾くパーツがついてたりして、それを回したりカチカチすることでフィルターの汚れも取りますよみたいな感じになります。
はい、
重量は 2.5 キロ、
うん、
充電時間 3.5 時間、
はい、
連続使用時間は強モードで8分、
うん、
弱モードで30分です、
うん、
ああこの時間についてどう捉えていくかってのあるんですけど、強、
はい、
運転で8分ってお前バカにしてんのかって話だよね。
まあ逆に標準で30分持つってことは強がすごく強いんじゃないかみたいな
鋭いかもしれない。
そう、ああそう、
だから
どうサッシのとこだけみたいなんじゃないの、
うん、どう使い分けていくのかっていうのが、うん、やっぱりその今度使い側の問題になってくると思うんですけど、
うんうん、
当然ですけど強運転でずっと掃除することはできないわけですね、
うん
うん、だからまあ弱運転が普通モードで、
うん、
ここぞ取れないところだけ強で使うっていう使い方になると思います、
うん、
持ってくれよって言いながら強モードに入れるみたいな
中二っぽい感じになっちゃうけどいいのかなだからでも逆に言うと弱モードであっても30分持つっていうのはこの後もさまざま出てきますが、標準からはちょっと長いです。
うん、
長めなんです、
ね、うん、頑張ってる方だと言ってもいいぐらい、
へ、
うん、というところもありますね。 で充電式というか収納方法は充電台にカチャッと乗せるタイプで、
クレードル付き、
そういうことだね。クレードルに乗せることで収納と充電を両立させています。
これはいいね。もうね本当に思う。あの掃除機、まあ、今回はそのコードレススティック掃除機がメインの話だと思うんだけど、
うん、
とにかくこの掃除機の居場所を作ってあげる、
うん、
っていうこの充電台はとにかく重要だと思う、
うん、
あの変な話さ、今ダスキンのモップですら、
うん、
こう立てる台がついてるのよ
そうだね、
モップ台があるんですか。
モップ台もついて、あの、まあ、レンタルって言えばいいのかな、貸し出ししてるんだけども、うん、でもやっぱそこに置くための台っていうのはもうこういうものに関しては必要になってくるんだと思うよ、
うん、正しい考え方だと思います。やっぱりきちんと収納できるっていうのがやっぱりポイントだね、
うん、あとは充電もね、そこでポンって置いてて、ば置いてれば充電してくれるんだったら、まあするように作ってるんだろうけれども、なおいいよね、
うん、うん、はい、そんなところが日立です。
はい、
続いてはですね、どれに行こうかな。じゃあシャープに行こうかな。
いいよ。
シャープはですね、クリーンサイクロン、これはシャープ珍しく、うん、きちんとしたモデル名をつけてまして、うん、シャープはフリード2という、
ほう、
ホンダの車みたいな名前ですが、
はい、
シャープもですね、一生懸命サイクロンに、取り組んでまして、レギュラータイプの掃除機でやっぱだいぶシャープレベル上がってきました。ようやく多気筒の、簡単に言えばダイソンのようにいくつもこう竜巻が発生するタイプのサイクロンを取り込んできまして、
はい、
一生懸命フィルターレス、本当にフィルターレス式のサイクロンに取り組んでいます、
はい、
おそらく来年また今度レギュラータイプの掃除機のテーマに電気やウォーカー話をすることになると思うんですが、その際にはシャープはだいぶ注目を浴びることでしょう。
これ多気筒って何気筒あるんだろうね。
レギュラータイプでね、多気筒は8気筒のサイクロンを採用してます。
へ、
うん、だいぶ強いと思いますよ。
いいね。もうなんか1個人が増えるだけでちょっとテンション上がるよね。
テンション上がるね。
やっぱシングルよりはマルチだもんね、うん、
まあね、なんとなくね。
ああ、車でもバイクでも一緒だよ。
V8 とか、そういう
V8 とか、
ね、テンション上がるもんねちょっとね、うん、
そのうちあの水平対向サイクロンとか出てくるかもしれない
いやいや、どこにゴミ飛んでくのそれ
分かんない。さあ、ひるかえって言うとコードレスサイクロンです。あ、コードレススティック掃除機ですが、
うん、
フリードというペットネームで、まあ、ブランド展開してるんですけども、
はい、
フリード2になっています。はい、先ほどの日立はヘッド側に重心位置を持ってきていましたが、
うん、
こちらフリードは他のその他の掃除機と同じように手元側の方にだいぶ構造が集まっています。
はい、
これでね、実際持ってみた重さっていうのがどうなのかっていうところなんですけども、結構軽めになっていますよ。
うん、
で、フリードの最大の特徴は、まあ、これも同じくサイクロン式を謳っていて、丸洗いできるとかっていうのは他社と同じなんですけども、バッテリーがね、
はい、
唯一メジャーメーカーでは唯一バッテリーが取り外し可能になっています。
うん、いいね。
もうちょっと言うと脱着式になってます。
いいね。
これは皆さんスティック型の掃除機を見たことない方っていうのは、今度電気屋さんに行った時にじっくりその点に注意してみていただきたいんですが、バッテリーってどこに入ってるんだろうってとこ見てほしいんですよ。
ほう。
で、各社いろんなとこに工夫して収めています。で、外から見えるのはダイソン、
うん、
ダイソンぐらいって言ってもいいと思います。
うん、
ダイソンはここのこの部分がバッテリーなんだろうなっていうのが容易に想像できるんです。
うん、
だけど取り外すことはできません。
あれ、そこのさ、
うん、
グリップのところのさらに下の飛び出てるところでしょ。
そうそうそうそう、うん、 マグキャッチみたいなとこなんだけど、ハンドガンで言えばマグキャッチのとこなんだけど、あのバッテリーがあってもう取り外せない、
うんだねあれはね、
で他のメーカーも一様にバッテリーがあったりなかったり、その見える見えないって別として、自分で交換、取り外して交換することは基本的には想定になってません。ということは、まあ、バッテリーなのでだんだん下手ってくるわけなんですけど、バッテリーを交換したいなと思ったら、どっかサポート店に持ち込んだりとか送ってやったりしてバッテリーを交換してもらうってことが必要になってくる。
そうだね、
これはちょっと面倒です。参考にお話しすると、だいたいバッテリー代が8000円ぐらい、
そんなもんだろうね、
であとまあ交換費用とかかかるんですが、じゃあ掃除機が壊れるのが先かバッテリーが壊れるのが先かって言ったら、おそらく掃除機が壊れるのが先なので、バッテリー交換まで意識して掃除機を選んでいただく必要はないです、ないですが、このフリード2についてはバッテリーがそもそも交換式になっているというか脱着式になっているので、例えばスペアを用意して、あの大きなお家でも2個バッテリーを使って掃除機をするってことも鼻から頭に置いてしまえば、まあそういう使い方ありかなって気がしますね。
ありなんだけど、これ一つだけ言っていい？
どうぞ。
なんで、まあこうさっきのね、バッテリーを充電できるよっていうことは、まあバッテリーを充電しないといけないんだけれども、まあさっきの、メーカーだと、ごめん、
さっき日立
日立だとクレードルがあっていいねっていう話をしたばっかりよ。したばっかりよ今、だけどもこのシャープは充電台がないのよ。
ないね。
あるとしたらこのバッテリーを充電するための台だけなのよ。
そうだね、
違うよと、シャープさん、やらないといけないのは充電をし、あの掃除機のクレードルと、そこに横に空いてるバッテリーの充電の受けを作っとかないと、バッテリー交換式にした意味が何にもないからこれ、要するに充電ね、掃除機をビューって掃除機かけてクレードルにカチャってやってます、その横でももう一個充電できますせの穴を作っとかないと、でこれさ、バッテリーせっかく別売にしてさ、あの取り替えできるよ、じゃあもう一つここに入るんですよどうですかの営業もできないわけよ。
そうだね、
もう本当に詰めが甘すぎるこれは。もう設計者出てこい、本当にわしちょっと説教してやるわこれ。何してるんだ。あの、ね、これを見てね、本当にがっかりしたとしか言いようがないね。
今、たいじくんが指摘してくれたところまさにで、どういう風にしてって収納するのかっていうところなんですけど、ネジ止め式のスタンドフックって、そのフックはついてきます。これは本体をガチャッとそこを引っ掛けられるただのフックです。
あ、壁かなんかにつけといて。
そう、壁とか柱とかね。でそれとは別に、まあ、なんだろうな、カメラの充電器とかを想像してもらうとそれほどイメージは遠くないと思うんですけど、バッテリー充電の充電台がついてくるという、だからやっぱりここに、フックで引っ掛けられるようになっているのが、まあ、最適だろうなとは思いますが、まあ、そこだけやや受けですけども、
これはもったいない、ま
あ、デザインはねいいですよ。
デザインいいですけどね。
デザインはいいんだけどね、本当に他のメーカーのやってないことを売りに、まあ売りというかさ、バッテリー、わざわざバッテリー交換するためにバッテリーのケースの金型まで作って、こうやって作ってるんだから、もうちょっと、もうあと一歩もない、これあと半歩ぐらいでさ、かなりいい商品になると思うんだけど、なんかもったいないよねって思うよね。まあそれで金額がもうポコンって上がっちゃうのもわかるんだけど、なんか惜しいから僕はこれは買いません。そこが改善するされるまでは買わない。
吸い込み口のスタンドを作ってる場合じゃないですよね。
そうだね、そうなっちゃうね。
吸い込み口のスタンドなんか作ってるの？
あのバッテリーチャージャーにこうつけられるんだけど、
横側に。
部品を、
そうスペックを見ていきますが、こちらもサイクロンは1気筒でフィルターありの、目詰まりカチカチ式ってやつですね、なってまして、強運転8分、弱運転30分は先ほどの日立と一緒、バッテリーチャージャーが別売りになっている分、急速充電80分という短時間を実現していますね。重さは 日立に比べれば若干軽い 2.1 キロということになってて、これがなんとあのこの形状で、自立します。
立つんですか？
立つ、クララが立っちゃう。
だからクレードルいらねえだろってことなんでしょ。
でそこまでは言ってないんだけど、作業の途中でお掃除の途中でちょっと立て自立をさせといて、ソファーをどかしたりとかいうことは一応できますよと、うん、ただまあバターンってね倒れちゃうとちょっと怖いんで、どうなのかなっていうところはあります。そうです、
一番高いところで重いものがついてる
んですね。そうもう派手に倒れてしまうので
、フローリングへこんじゃうね、うん、
でまあ、シャープさんこんなところですけども、デザイン的にはいいので、まあ ないことはないかなと思いますが。
そうだね、あれシャープ、あれプラズマクラスターついてないの？
あ、本当だ、珍しい、プラズマクラスターついてない。
ちょっと控えたのかな。
ね、
あ、で電気食いすぎるのか。
そういうことかなと思います。シャープさんでした。
あとはもう充電のクレードルさえ良くなれば、もう本当に満点だと思う、個人的には、
うん、ね、あと、うん、でまたコーヒーポイントで、紹介していきたいと思います、はい、続いて三菱。
はい、
三菱がね、だいぶ他社に比べれば異色なデザインになってます。
はい、
なんかちょっと昔を思い出させるなという雰囲気もあるんですが、見た感じ一見するとですね、縦型の扇風機のようにも見えるデザインです、
うんうん、なんとも言いづらい形、
筒に筒の外周に筒がもう一個ついてるみたいな。
そんな感じね、そんな感じね。これはですね、何かと言いますと、先ほどから太一くんが言ってるスタンドの方にものすごくウェイトをシフトした、アプローチをしているのがこの三菱の、こちらも名前がついてます、インスティックというですね、
はい、
コードレスクリーナーになりますが、こちら何かと言いますと、充電台がですね、空気清浄機になってます。
ここまでしろとは言わん
で、その掃除をしている最中に、前からそうですけど、お掃除っていうのは排気によってホコリが舞うとか、
そう、
ね、そういうお掃除をすることによって部屋の空気環境が悪くなるというのが前々から注目されてるんですけども、
はい、
こちら掃除機と連動してまして、掃除機を取り外して掃除機を始めると、それに連動して空気清浄機が強運転を始めて、お部屋に舞ってる空気を激しく吸い込むと、で、まあ普通にセットしてるときは、まあ普通常の空気清浄機として作動すると。当然ですけど充電もするし、スタンド代わりにもなるというような形になっています。うん、
まあ
もうね、すまん、これ笑うしかない、これも
まあ、空気を吸うことは得意ですもんね、
う
ん、
そうね、とにかく空気だけは吸うぜと、
うん、
面白いと思う、あのね、
うん、
見た目は、見た目というか、そのなんていうかな、
尖ってるよね、
結果としてこう口、言葉にしてしまうと、うん、ものすごく滑稽に聞こえるかもしれないんですけど、うん、この三菱のアプローチっていうのはすごく評価するべき点があって、うん、その掃除スティック型の掃除機をね、
はい、
レギュラータイプじゃなくて、うん、スティック型の掃除機をお客さんにアプローチをしようとした時に、うん、今のフリードみたいなバッテリーを外すようにしようとか、さまざま他社のそのアプローチがある中で、うん、三菱ははっきり言って掃除機の性能としてはまだその完璧なサイクロン式ではない、その、うん、他社と同じ一気筒のサイクロンで、うん、フィルターがあるタイプの掃除機を提供せざるを得ない、
うん
うん、で使用時間も充電時間もそれほど強みがない、うん、じゃあどうやってアピールしようかって思った時に、そのインテリア性、置いてる時に邪魔になるんじゃなくて、置いてる時に視界に入っててもその邪魔をしないという、そのインテリアとしての価値観と、じゃあ置いとくだけ飾っとくだけって掃除機なのになんだよっていうのに対して、じゃあ空気清浄しますよっていうところをアプローチしてきたっていうのは、これはあの苦肉の策ではあるけども、そのある意味正しいアプローチだと思う。だからもう来年あたりはこれに、あとはその冷風扇とか、あのなんだ ハロゲンヒーターとかがついてくれば完璧かなみたいな。
暖房器具になる年中使えるってやつね。
加湿とかしますか。
加湿とかしちゃうとね、
あとプラズマクラスター出てくる。ゴミが近くにあるのに加湿なんかしちゃったらカビ生えちゃうでしょ。
うん、
うん、でもまあ、これ一個で、うん、あのやってほしいなって思うのは、
うん、
コードレスクリーナーのクリーナーのそのゴミ受けの部分は半分にしていいと思うのよ、うん、
なるほど。
だけどガチャってセットしたらゴミがそっちのスティックの方でな、あ、ごめん、クレードルの方に逃げてくれればいいの。
自動的に回収されるってことね、うん、
でそこにいっぱい、うん、あのゴミが溜まってて、
うん、
まあそれこそゴミ掃除、ゴミ、ロボット掃除機みたいな感じ、うん、これは東芝かな、
うん、
あの自動でゴミを集めたらクレードルの方でゴミを一回、うん、寄せといて、
はいはいはい、
あんな感じにしてあげた方がもっとこの本体の部分のゴミの、あの入れないといけないところもコンパクトになって軽くできると思うのね。
それはね面白いかも、
うんうん、でしかもそれはもうピピッと掃除してパーンって置いちゃえばそこでゴミが、まあそこでちょっとした掃除機というかさ、ピューって吸い込むか自動落下でもいいとは思うけど、
うん、
でそこの下のゴミ箱にいっぱい溜まってるよってなった方が、
うん、
もう一歩あの先に出るんじゃないのかなとは思う。なんとなくね。
そうね、 今は三菱しかそれは実現できないので、このスティック型掃除機の形状がそれを許すので、
うん、そうそうそう
そう、うん、それは面白いアプローチかもしれないね、
うん、さっき の, あのシャープのやつはもうどうでもよくなったんだけど、私の中ではあんだけ言ったけどねあんだけ言ったんだけども、まあ、まあ気にしないけども、でもなんか先があるかなって思うのはこのやっぱ三菱のさっき言った、
うん、
外に置いとく理由、
うん、
そして空気清浄機、
うん、
これ空気清浄機は、スタンド状態でも動いてくれるのかな。
動く
んだよね、
うん、
だから通常運転時は、まあ、ちょっといびつな形の空気清浄機だよと煙突みたいなね、
もうちょっとなんかね、こうあのつなぎ目もない感じだと本当はいいかなと思いますが、
そうだね、あの裏向いてたり、うん、裏向いてくれたりすると嬉しいけども、
はい、
でもまあ、まあ
三菱のスペックを見てみます と, いい、サイクロン1気筒でこちらフィルターなんですけども、カチカチがついてないのでフィルターの掃除がだいぶ面倒だと想像されます。強運転で10分、弱運転で20分ということで、まあ、強運転の持続時間は長いものの弱運転ちょっと少ないよと、充電時間は2時間ですけど急速充電70分というのがあります。
はい、
はい、まあ、スマートストップみたいなのがついているので、そうは言っても節約しながら掃除機ができるかなというところでしょう。さあいよいよ本題に入って、本題というか本命に入っていきますが、
はい、
東芝、うん、最近東芝も掃除機業界ではもう一に争う技術を確立しつつありますが、
うん、
東芝のトルネオ5ですね。
あ、トルネオさんね、はい、よくね、
うん、こちらはコードレスクリーナーでありながら、あ、うん、日本メーカーでは現状唯一完全なサイクロン式を採用しています。このコンパクトなボディの中に多気筒のサイクロンを搭載してまして、
はい、
8気筒搭載のバーティカル トルネードシステムというのが入ってまして、
V8 エンジンを搭載と、
はい、V8 エンジンで、
はい、
ついてて、でウェイトとしてはですね、手元の方に寄せたスタイルですけども、
うん、
他社と比較しても本体重量で最軽量の 1.9 キロという、
うん、2キロ切った、
2キロ切ってきました、はい、一番軽い、うん、軽量で、その上、結構バランスも良くて、
うん、
さらにですねリチウムイオンバッテリーを採用してます、
うん、
他はニッケルカドミウムとかなんだけども、リチウムイオンというのは、うん、結構電池としてはね性能がいいで高額な電池なんですけども、
うん、
そのリチウムイオン採用していることで、まあそのサイクロンを分回してもある程度の、運転時間があるよというところだと思います。
はい、
で、まあ、 残念なところが今のスタンド関係なんですけど、
うん、
他社はですね、まあ、そのまんまガチャッとそのあるがままを立てましょうというスタイルなんですが、このトルネオについてはスティック部分をスポッと抜いて本体側をガチャッとこうクレードルで刺して、うん、でスティック側もスティック側で刺してという、 こう二分割をして収納することを前提に作られてます。
あ、こいつはダブルアクションいるのね。
そう、そのままスタッとつけるんじゃなくてガチャッと外してからスポットつけるっていう、必ずそのダブルアクションが必要になってくると、
うんうん、
まあ、ただおかげでスタンド収納時の高さがだいぶ低くなるので、
そうだね、
まあ目につきにくくなって、いいな、それはそれで、うん、慣れればいいのかなっていうところではあります、うん、はい。で、データを見ていきますが、うん、東芝トルネオ V コードレスについては、はい、サイクロン多機とバーチカルトルネードシステムで当然ですがフィルターなしと、
うん、
強運転で6分で、自動運転というのが、まあ、パワーを自動で制御するのが6分から20分で、セーブ運転というので20分から25分というふうになっています。
結構時間ムラありますよね。
そうね、これがだからその自動でゴミセンサーって、前東芝のトルネオはこのゴミセンサーっていうのを結構強く押してるんですけど、
はい、
ゴミがあるところで強運転をし、ゴミがないところでは弱運転をするよという、
すごいいっぱいゴミがあったりすると、うん、まあ6分ぐらいかなって。
そうそうそうそう、
普通逆だよね、まあ無理なんだろうけど、
うん、
ゴミがいっぱいあって汚い部屋こそいっぱい長時間掃除しないといけないのにっていう矛盾は生まれるけどね
そうで、しかもこれだけのシステムを動かしているので充電時間は5時間かかってしまうという。
おお、結構一晩、うん、一晩というか寝てる間全部充電みたいな感じになっちゃうんだね。
そうだね、ちょっとね、うん、その辺が難しいところではあります。はい、で最後、あ最後じゃねえか、もう一個あっか、うん、まあ、ダイソンです、
はい、お、あ新内ですな、
はい、新内登場ダイソンでございます。ダイソンはですね、今スティック型コードレスのやつはですね、V6 というのが現行シリーズになってまして、
はい、
ヘッドの先っちょとかによってだいぶ変わるんですけども、うん、モーターヘッドとかモーターヘッドプラス、そしてフラフィー、うん、フラフィープラスと、それからアニマルプロというラインナップがあります。
分かりにくいんだが、はい、ダイソンのこの商品のラインナップが。
そうね、主にヘッドで分かれてるのと、うん、オプションで分かれてるのっていうバリエーションになるんですけど。
ああ、なるほどね、
はい、モーターヘッドは電動駆動のヘッドがついてますよと、
うん、
フラフィーっていうのは今一番新しいダイソンが推してるヘッドになります、
うん、あ、それからなんかあれかな、ふわふわのやつかな、
う
ん、
そうそう、で、あとはそのアニマルプロっていうのは、まあ、名前の通りですけど動物の毛とかをね修繕するのに使いましょうよというの で、うん、で今回のダイソンの一番のポイントは排気がものすごく綺麗になったよというところでしょう、うん、あとはダイソンといえばねうるさいイメージがありますけども、
うん、
その騒音対策を結構しているので、だいぶ他社と比べてもそれほど気にならないぐらいまで、静かになってきましたよという部分、それから、布団掃除機が今流行ってますが、
はい、
うん、お布団掃除機もうちでもできますぜっていうのをアピールしてます。
ああ、もうあのどこやらのあのカブトガニみたいなやつは買わなくていいよってことだね。
そうだね、
カブトガニなんか CM でやってますよね、あの明らかに、ね、明らかにあいつのこと言ってるだろうみたいな
言ってるやつね紫外線が出たり叩いたりするやつね。
そう、何叩いてんのバカじゃねえのみたいな CM やってますよね
ね、布団掃除機についても何度か特集を考えたんですが、未だに実現していないんですけども、
はい、
私個人としては実は布団掃除機については懐疑的で、で何がっていうと、あの短時間で紫外線を浴びせても殺菌はできませんよということと、
うん、
あとはまあ布団掃除用のヘッドっていうのが昔からレギュラー掃除機でもあるので、
うん、
唯一布団掃除機でいいなと思ったのは叩き機能がついてるっていうこと、
うん、
あの叩き出すバタバタバタバタって動くのは当然あれはホコリを立ててダニとかホコリを浮き上がらせて吸うっていうことなので、うん、
中に入ってるやつはね、
うん、あれは非常にいいと思うんですけど、なかなかそれだけであれを買うのかと言われるとなかなかまだ そこに価値を見出せないという状態にはな
って、干して叩いた方がいいって、
まあそうは言ってもダイソンですよ。なんといっても15気筒のですね、なんだ、2ティアラジアルサイクロンという名前になってますが、15気筒のエンジンはついてます
ので圧倒的です。
圧倒的です。まさにアメ車です。あのなんか音楽に合わせてこう前後にバンピングするようなね、力強さを感じますが、
ダイソンすごいです
ね。マッスルカーだねこれ、
マッスルカーな、なんか顎ひげと口ひげとあのもみあげがつながってテンガロンハットのなんかジージャンの袖が全部ぶち切れたようなおじさんが出てきそうな雰囲気がありますが
でも意外と、ね、デザインは繊細だからねこれね。
そうね、非常に美しいです。やっぱプロダクトデザインっていうのはこういうことだなっていう感じがします。
うん、単純に物として欲しい。
そう、飾っておく、これを見ながら酒を飲みたいっていうのは冗談じゃないなっていうぐらい綺麗だなとは思いますね、はい、で強運転で6分、でモーターヘッド駆動してる場合は16分、で通常運転20分という時間になってまして、充電時間は 3.5 時間、重量 2.34 キロということで、今まで紹介した中でもトップクラスの重量になってますね。
ヘビー級ですね、
はい、ただし、一番最初にちらっと触れたパナソニックのいわゆるハンディクリーナーにスティックがついてるタイプあるじゃないですか、
はいはいはい、
あっちのタイプの方が一般的に重いです。
うん、
あれがパナソニックの数字は 2.7 キロという数字なんですけども、でダイソンが 2.5 キロぐらいなので、そういったタイプよりもダイソンの方はまだ軽いよと、
なるほど、
いう形になって、こちらは壁充電台がそもそも壁掛け式になってまして、ちょっと付け外しに、慣れが必要です。
なんか、あと賃貸だと困るってやつだね。
そうだね、
穴開けられない、あとなんか水って壁とかにガンってなんかやりそうですよね。
やりそうだね、やりそうだね。あれはすぐね壊れるんじゃないかなって。あの充電方式はあんまりいただけないですね。
そうだね。まあでも形からするとこれしか、このね壁に打ち付けるこのブラケットみたいなやつを打ち付けるっていうしか術がなかったんじゃないのかなとは思うよね。
うん。ね、今日本のものづくりがって非常に言われてますけど。シャープのフリード2をこうなんていうのかな、題材にして大変申し訳ないんですが、このフリード2と、ダイソンの掃除機っていうのはある意味非常に似てて、掃除機としてのその製品としてプロダクトとしての美しさっていうのは非常に求めてる、どちらも求めてるんだと思うんですよ、ただし、ダイソンの求めるところとシャープの求めるところの大きな違いっていうのは、ダイソンはお客さんにその壁にホルダーをつけることを強要はしたんだけども、まあダイソンファンならそれは許してくれるだろうっていう期待値が非常に高いというところがあって、
それだからこそのこのデザインっていうね、
そうで、シャープの方もデザインは振り切ってはいるんだけども、お客さんにこうお願いしますねって、だけどカチャッとつけられて便利ですよっていうところはなんかこうなんていうのかな、提案しきれなかった部分っていうのがある気がするのね、だ自信を持って完成度を高めてごめんなさいこれだけはお願いしますって言えるか言えないかっていうところが、ちょっと今日本のものづくりにはそのわがままさがないかなっていうところがなんとなく感じます、というところですけども、はい、まあ各論ということでいろいろな掃除機を紹介してきました。
はい、
どうでしょう、いろんなのがありますけどね、ここまででなんかこう気になったところ、これなら買ってみたいな触ってみたいなっていうのがあったかな。
あでもあれだけシャープには言ったけど、シャープ、まあでもそれを考えたらやっぱね意外とね三菱だわ、わし
三菱ね、
まだ完成形には至ってないとは思うんだけど、絶対にこのインスティック2とかさ、次のモデルは出てくると思うのよ。この空気清浄機もついてますよっていうやつ、これの次のモデルとかなんか良さそうな気がする。
そうだね、
今のはその次が出る前の、まあ、こうどうやこういうもんっていうね、一発目だと思うから、まだちょっとこうかゆいとこには手が届いてないとは思うんだけど、これがさらにこうちょっと売れるようになったりして、じゃあ予算ねポンって入ってきてもう一本ってなってくると、もっと面白い商品になるんじゃないのかなっていう可能性が一番あるのがこの三菱のインスティックかなって思うね、
感じさせるね。
うん、その代わりはダイソンと東芝、
うん、
ここの2つに関してはもう先がない気がするのよ自分の中で。
ああ、完成形になってる感じがある。
そうそう、もうある程度大手まで来てるだろうと、
うん、
だからこの2個は納得してね、ちゃんと今の現状ではいい買い物にできると思う、
うん、
シャープは知らないもん
知らない
カエラ君はどうかな
やっぱね、ミーハーどころでやっぱりダイソンかっこいいし、うん、いいなとは思うんですけど、うん、日立のなんですか、取っ手の部分がこう伸縮するタイプがあったじゃないですか、はいはい、あれはねいいなと思って、やっぱり取り外し型のね、ハンディタイプ、ハンディタイプになるっていうやつがあるじゃないですか、うん、スティック型から、はいはい、やっぱり側が残されるじゃないですか、
うん、
棒がね、棒だったりね、
そう、棒だったりなんかこうね、
側だったりね、
側だったり残るじゃないですかあれやっぱりちょっとかっこ悪いなって思う時があって、
うん、
家で使ってて、そういう意味ではね、本体側がちっちゃくなる、それでね済む話だし、
うん、
それはいいんじゃないのかなって思います。
確かにこのなんだっけ、パワーブーストサイクロン、
うん、
そういった意味ではすごくいいかもしれんね。
そうね、
うん、
はい、じゃあ実際にコーヒーポイントで各社の掃除機を番付していきたいと思います。
はい、はい、
まず最初に紹介せざるを得ないのはやっぱりシャープですね、残念ながらね。
来ました。
はい、電気屋ウォーカーでは掃除機の話をする際に、独自にペタリンク性能というのを測っていますが、うん、今回も電気屋さんに巻き尺を持って行ってペタリンク性能を測ってきております。で、今回のポイントは、スティック型掃除機ということで、ヘッドそのものの高さ、どれぐらいのこう隙間に入っていくかってことね、はい、
うんうん、
ヘッドそのものの高さと、あとはこうスティックを倒して30センチ、ヘッドの先から本体側に30センチいったところの高さを測ってます、
はい、
これは何かっていうと、本棚の下とか、テレビボードの下とかに掃除機をどこまで入れられるかっていうところを測りたかったんです。
狭いところにどれぐらい突っ込めるのか、
うん、見えるところのほこりは取っときたいってやつだね、
うん、はい、その辺も含めて、コーヒーポイントをご紹介していきますが、
はい、
フリード2についてはまずヘッドの高さが約 50mm、 5センチぐらいになります。
はい、
で30センチ倒して30センチ入ったところの高さが 90mm、 9センチになります。
はい、
9センチっていうのはだいぶやっぱりちょっと隙間に入れていく分には高くて、
そうだね、
残念ながら本棚の下とか、まあ、ベッドの下ぐらいはいいんでしょうけど、本棚の下とかテレビボードの下にはなかなか入っていきにくいでしょう、
うん、
ちなみに、ペタッと床に置いた時にペタリンクをするかしないかというと、シャープはペタリンクしませんでした。
あ、
なのでこの、30センチ入ったところの9センチ高さっていうのがやっぱ最小の高さ幅になるかなというところなんですけども、シャープ残念ながらね、デザインもいい、頑張ってるし、
本体自体はかっこいいんだけどね、
うん、っていう、あとバッテリーチャージャー式というのは、これはもう
他ないからね。
そう、一番評価はここの、ここだけ1点を取ってみれば、シャープについてはこれもう他社の追従を許さない評価です。バッテリーを取り外して充電するかしないかっていうのは別として、やっぱりバッテリーというのは取り外せるようにしておくべきだと私は思います。
そうだね、
うん、というのはさまざまな環境で使ってもらう中で、バッテリーがすぐなくなってしまって使えなくなってしまうとなると、やっぱ掃除機本体の意味がなくなってしまうので、そういう意味でバッテリーを外付け充電可能にしたというところについては非常に評価が高いです。
そうだね、
うん、ただそれ以上にバッチリ収納の部分とかについては残念ながら評価ができなかったので、性能としては悪くない、非常に高いところで完成はしているけども、残念ながら最初の紹介というところになってしまったと。あと個人的に、 アーマードコアのコスプレごっこをしたい人についてはもうこれしかないと思います。
そうだね、何を言わせんだこれ
これを2つ買って両方の腰かなんかにコベルトで固定してガチャンコガチャンコ行って楽しんでください。
F91 の、 ベスパーの真似でもいいんじゃないの。
あ、いいと思いますね。そういったそういったコスプレ向きにはこれも最適だと思います。
掃除機ですけどみたい
な何も出ませんけど吸いますよみたいなね。
むしろ吸うからね時点、次にご紹介するのは、これもねなかなかコーツつけて硬かったんですが、日立パワーブーストサイクロンです、
はい、
先ほどカイラ君が言ってくれたように、1台で取り外しとかをせずにコンパクトにできるというところは非常に評価が高い、う
ん、いいね。
あともう一つ注目してもらいたいのが、これはヘッドの部分に LED ライトが入ってまして、
はい、
ちょっとこう暗がりの中物の下とかね、ソファーの下とかそういう暗いところを掃除するときでも明るく照らして掃除ができるというところが最大の特徴です、
はい、
さらにスティック型掃除機が実は苦手としているのは、狭いところにその通常のヘッドをつけたまま入っていくというのを苦手としてます、
うん、
っていうかまあ狭いところを掃除するときはヘッド外してよってことなので、
そうだね、
そこはまあ外してくださいってことなんですが、日立のパワーブーストサイクロンコードレススティッククリーナーはそこに果敢に挑戦していまして、スティック型掃除機で唯一ヘッドが直角に曲がります。まあ、ここはぜひ評価をしたいと。
うん、まあそうなんだ。
うん、そうは言っても直角に曲げたらじゃあどれぐらい狭いとこ入んのっていうと15センチも幅が必要なので意味はないんですけど
一応曲がりますよ。
そう、努力は評価したい。
そうだね。
はい。でペタリンク性能になりますが、ヘッドの高さは 55mm5.5cm ということで、まあ、他社と同じぐらい、
うん、
で 30cm 奥に行った時のヘッド高さが、約 15cm ということで、ここについては残念ながらそれほどいい成績は残してないんですが、先ほどのヘッドが直角に曲がるってことはハンドルを水平に倒せるってことなんですね、
うん、
でハンドルを水平に倒した時どうなるかっていうと30センチ高さが 12.5 センチになります、
うん、
まあ、ちょっとまあ稼ぐかなっていうところですね、
うん、
はい。で、日立についてはペタリンクをします、うん、ズドンと一番下に下げた時でもヘッドが浮き上がらない状態、うん、ということなので、15センチ高さまでの間であれば奥どんなに奥に行ってもヘッドは掃除をしてくれる状態になっています。そうね、まあコンパクトにも使いたいけどあちこちばらしたりするのはめんどくさいなっていう方にはこちら選んでいただいてもいいのかなと思いますね。
なんかあれだね、高いところや隙間の奥に使えるブラシ吸い口とかっていう、うんうん、さらに伸びるんだねこいつ。
そう、アタッチメントなんだけども、うん、取り付ければ遠いところ高いところまでも掃除はできます。
意外と汎用力あるね
日立ね、こういうの好きなのよ。
フトンヘッドもありますね。
そうそう、レギュラータイプでもああいうこうカチャンと曲がってエアコンの上掃除しますよとかっていうのが結構大好きです。
ああ、それはね高評価だね、うん、こうなんか合体超合金的な、
うん、
超合金
的なね、
合体ロボ的なのはこれはちょっと今気がついたけどいいね、うん、
はい、
はい、
続きまして次に出てくるのは三菱インスティックでございます。インスティックはもうコーヒーポイントでも先ほどタイジ君が言ってくれた通りで、やっぱり、空気清浄機をつけてきたっていうところが色物だったんだけども面白い取り組みかなというところを評価しています。で見た目の割に、持った感じがね結構軽いです。実際に電気屋さんで全ての掃除機を手で持ってみて、スペック値じゃなくて、感覚で重たいな、はい、軽いなっていう感覚の部分を測ってきたんですが、どれも悪いことはないです、
うん、
悪いことはないんですが東芝日立が丸だったのに対して、三菱シャープダイソンは見かけ以上に軽さを感じました。なのでこの三菱インスティックについても見た目は結構しっかりした感じがするんですが実際お掃除の際は比較的こう軽々とお使いいただけるでしょう。
わかりましたね。見た目がごつい方が得をしてるんですかね、これは。
そういうこともあるかもしれないね。で、ペタリンコ性能ですが、ヘッド高さ5センチの30センチヘッド高さが9センチということで、まあ、比較的頑張ってはいますが、残念ながらペタリンコしませんので、うん、それ以上奥に突っ込んだ時にはヘッドが浮いてしまうという形になります。まあそうね、インスティック2に期待を込めてっていう順位でもあるかもしれません。
絶対にも出てくると思うよ。
うん、そうね、うん、はい。さ あ, その次、あと残すところ2つになってきました。東芝とダイソン、どちらを辞典にするかというところなんですけども、うん、私はダイソンの方を持ってきました、
はい。
ダイソンはもう、こう私が説明するまでもなく皆さんご存知の通り、サイクロン掃除機としてはもう最高クラスです。ここの性能についてはもう文句はありません。
そうだね、いろんな人が評価してるからね、それぐらいいいもんだってことはみんな知ってるよね、はい。
実際に電気屋さんに行ってゴミカップをパコッと開けてドサッと床の上に撒いて、で掃除機でこう吸ってくるんですけど、
汚して掃除ね、
そう、いろんなやつでね吸ってくるんだけど、うん、ダイソンについては吸い込みの力も強いし、
うん、
で思ったほどうるさくないです、
うん、
他の掃除機と比べてうるさいってことはありませんでした。
昔のダイソンは確かにうるさかった。
そうかもしれない、
うん、今のはちょっと抑えられてる、やっぱり、
うん、特にこのハンディクリーナーについてはうるささというのは、まあ、アパートワンルームのアパートで一人暮らしとか で夜中に掃除機かけたいというのなら別ですが、
うん、
まあ、あの日中に掃除していただく分には全く問題ないでしょう。
ちょっと高温が高いかなってぐらいかな、他のと比べると。
なるほどね、
うん、
で、今のダイソンの取り組みとして非常に頑張っているのが、72時間サービスという取り組みをしてます。
ん、
はい。
で72時間サービスって何かというと、まずスタート地点がですね、話そうダイソンお客様相談室というところがありまして、
はい、
ここに連絡をすると、そのダイソン製品に関しての、まあ、受付をしてくれると、
はい、
そこからそのスタートから72時間以内に宅配便でお客様の製品をお預かりし、横浜にあるダイソンサービスセンターで問題を確認して修理を行い、宅配便でお客様に返却して到着まで72時間で決着しますと。
いやー、やっぱりね、これね、本当に思うけど、
うん、
昔ブラザーの話したよね。
ブラザー、ヨーブラザー
の方で、メーカーさんの方でね。ブラザーのファックスの話した時があったと思うんだけど、その時も似たような対応だったのよ。代替品を速攻送りつけるよと、
うん、
だからあんたの業務止まんないよねみたいな話をやってた記憶があるんだけど、
うん、
やっぱ外資これすごいよね、このサポート力。
そうね、
尋常じゃないよね、
うん、今やっぱりそのオンライン通販とかで、うん、その製品がね、アマゾンプライムでも最近はあの都内の限られた地域であれば注文から1時間以内に製品が届くっていうサービスがちょうど始まったとこですけど、うんうん、その消費者がサービスの提供に対して期待する時間というのはどんどんと短くなってきてるわけです。
我慢できなくなってるんだね。
そう我慢できなくなってる。で、掃除機っていうのは実はそれほどクリティカルな商品じゃなくて、これが 2,3,4,5 日かかったとしてもそれほど問題にはならないんだけども、
そうだね、
だけども、
うん、1ヶ月遅れてもいいよ、うちは、
うん、通常まあ使ってないからね。通常のアマゾンとか、
はい、
アマゾンじゃない、ごめんなさい、アップルとか、
うん、
その他のこう商品を考えたときに、皆さんが修理に出したりとか依頼した時のことを思い出してください。
はい、
結構1週間とか普通にかかるんですよね。
かかるね、1週間はざらにかかるね、
うん、私もプレステ4を交換修理に出したときに、
うん、
1週間かかりましたし、
うん、
アップルのiPod かなんかを壊したときにそれも無償交換してくれたんですけど、
うん、
それでもやっぱり1週間以上かかったと思うんです、
うん、
だその1週間かかっちゃうよねっていうのが72時間ですから、うん、何日
?3 日間か
、うん、3日で帰ってくるっていうのは、
うん、
もううつべこべ言わずにとにかく直して返しますっていうスタイルなわけですよ、
うん、
だこのスピード感っていうのはお客さんに対して実際使うか使わないかは別ですけど、いざ使うときそのサービスセンターに問い合わせをして商品を交換しなきゃいけない、修理をしなきゃいけないってなったときの安心感を買ってるっていうもんです、
うん、
うん、ここはものすごく評価、その製品としても完成度が十分高いから、じゃあサービスの方も付加してきますよっていう、そのおごらない姿勢っていうのにものすごく評価をしたいところです、うんうん、ダイソン、吸引力の変わらないただ一つの掃除機、いまだにねその上は言い続けてますからね。
そうだね、
はい、そして最後、
はい、
今回皆様におすすめする、コードレススティック掃除機というのが最終的にこれになりました。東芝トルネオ V コードレスですね、うん、これになります。決め手は、一番決め手だったのが、うん、スティック型掃除機の中で、しかも国産のスティック型掃除機の中で多気筒サイクロン、フィルターなしを実現しているっていう、その真のね本当の意味でのサイクロンを採用しているというのがまず一つ、うん、それから本体重量が軽いというのも一つ、うん、で、ヘッドの高さが5センチで、30センチ位置でのヘッドの高さ、こちらはハンドルを水平 に倒した時になりますが、うん、7センチということで、
あ、もうほぼ変わんないんだ。
うん、コードレススティッククリーナーの中ではダントツにペタリンコ性能が高い、うん、で、当然ですけどペタリンコしますから、奥の奥まで行ってもヘッドは浮き上がりません、うん、っていう、その掃除機としてやっぱり基本的構造として抑えてほしいところをしっかり抑えてる、
うん、
っていうののプラス、うん、デザイン性がね、
うん、
これあのぜひ、これはね、現物を見るよりも、うん、カタログとか、うん、ウェブサイトの方を見ていただきたいんですが、うん、ものすごく美しいスタイルしてます、
うん、
で
綺麗だしね。
そう、無駄が8気筒のサイクロンを搭載してるとは思えないほど、なんとなくこうシュッとしてるんですよね。
そうだね、ホンダの水冷エンジンみたいになってるね、
うん、なんかどうしても車の形容が増えてきますけど非常にダイソンとはまた違うアプローチでの、国産メーカーが作ったこの女性に使ってもらう、
うん、そうだね、
その家電製品として
シュッとしてる、
うん、どう仕上げていくかってところに対してものすごく綺麗なものをデザインをしてるっていうのが、うん、私としてはすごく評価が高いですね。
うん、赤と白がラインナップであるのかな。
モデル違いもあって、スタンダードモデルになれば、あー、ダークメタリックとグリーンっていうのもあります。
あ、緑もあるんだ。
うん、フルスペックモデルが赤と白だけ。
ほうほうほう、はい、他にもじゃ あのコードレスクリーナーで見てみれば他の色もあるよと、うん、
はい、一つ下のモデル
で、ガンメタみたいなやつもかっこいいね。
そうなのよ、かっこいいのよ。
はあ、
はい、
これグリーンはちょっといただけないけど、個人的に、ま
あ、でもあの若い女性とかにはあのライムグリーンみたいな色なので、
もうちょっとバキバキのあの何、
あ、変態イエローだろ、変態イエロ
ー。黄色は好きだけどさだけどまあまあ、川崎グリーンぐらいのグリーンでもよかったんだけどな、
うん、
でもまあダークメタリックかっこいいねこれね。
そうだね、かっこいいよね、
締まってていいですね、
うん、うん、いいいい、すごくいい、赤もすごいかっこいいし、
最近レギュラー掃除機も非常にデザイン性が良くなって、まあ、小型化してデザイン性が良くなってきたんですけど、
うん、
このねトルネオコードレスはもうもうっていうぐらい私これ好きです、デザインが。
うん、いいね、すごく、うん、本当にすごくいいね。ダイソンも確かに格好はいいよ。
うん
うん、なんかちょっと種類が違うかっこよさかな、
男性が喜ぶそのゴツゴツしたパワーを感じる、さっき言ったけどその、ね、うん、マッスルカーみたいな強さがある、うん、コードレスがダイソン で、
うん、
でもっとなんかこうスポーツカーのような強さがあるのが東芝のトルネオ V っていう感じがします。
そうだね、うん、いいね。
実はあのこの年末の冬のボーナスを期待してですね、掃除機を買い替えようかという話が我が家で出てまして、でそれの検討の際にこのトルネオ V がもう最終選考に残ってたんですけど、
ですけどってことは
皆さんさっきから 6分10分30分っていう話をね、ずっとその、うん、時間の話をしてるじゃないですか、うんう
ん、はい、
でじゃあ20分ぐらいを使える、まあ、東芝トレネオで言えば今日が6分で自動が6分から20分で西武が20分から25分という時間があって、うん、掃除しきれるのっていう心配が最終的に残ったんですよ。
ご秘蔵の部屋そんなに広いのか、
うん、うちは一応 3LDK の家に住んでるんですけど、うん、私が掃除すると実際測ってみたら、うん、レギュラー掃除機で掃除をした場合に、うん、10分ぐらい、
あ、でもかかったんだ、ザーッとやって、
うん、そうで女性がやったとしたら、まあね、ちょっとこの机をどけてとか椅子をどけてって細かいところまでやるとおそらく20分ぐらいはかかると思うんですよ、うん、そうするとギリギリ範囲内なの、
あ、ちょっとカツカツすぎるのか
が最後不安で残った。
うん、なるほど、
ね、だからコードレス、今更ですけどコードレススティッククリーナーを、
うん、
じゃあ買うべきか買わざるべきかっていうところ、
うん、はい、分かるよ分かるよ、
うん、の話をした時に、うん、やっぱりこの時間とお部屋の広さと、うん、自分がどれぐらいの掃除をするのかっていうところをしっかり見極めてもらう必要があって、
ね、掃除の仕方もあるよね、
うん、やっぱり時間がかかってもしっかり掃除をしたいなっていう方は、あ、10分で終わるよって言われても、うん、しっかりレギュラー掃除機の方も検討した上でコードレスを選ぶべきだと思います。
そうだね、
逆にそうだね、うん、1回の掃除が、うん、1部屋、うん、2部屋ぐらい、うん、自分の部屋を掃除してぐらいでいいんだって1回はとか、
うん、
あの毎週部屋中掃除しないから、うん、今日はこことあそこ掃除して来週はこことあそこ掃除してっていう使い方なんだよとか、
うん、
限られた使い方をするんであれば、うん、コードレス、逆に今はコードレスを自信を持って買っていい時期になってきてると思います。
そうだね、あとまあうち、まあ、もうわしが掃除するときはまず最初にモップかけるのよ全部に。
お、
うん、で全部集めるじゃんホコリを、
うん、
ある程度、
うん、
で掃除機でビューンって吸って終わるのよ。
なるほど、
だからコードレスクリーナーが一番いいのよ本当は。
そうね、そういう意味でもね、
うん、やっぱなんかモップがね軽いしね楽なのよ一番
掃除機振り回す回さずに集めといてから最後
バッと最後一撃で終わるっていうね、うんう
ん、それあれだよ、それこそあの通販でスイブルスイーパーとか買ったらいいんじゃないの
誰それ
なんかあるんだよね、電気掃除機モップみたいなのがあるんで、
あ、そうなの、それ重たそうだな、それ
分かんないけどさ、うん、あとはまあ気になるお値段のところですけども、
うん、
まあ、今日先ほどあの価格コムでちょっと調べたので店頭価格と若干乖離があるかもしれませんが、はい、うん、トルネオ5で4万5000円程度ですね、最安値でね、
うん、
ダイソンがね5万8000円ぐらいです、これラインナップによりますが、
うん、
で、日立、三菱が4万円ぐらいになりまして、シャープが3万5000円ぐらいと、
うん、
いう形になっておりますので参考にしてみてください、
はい、
さあコーヒーポイントを聞いた後で、うん、最終的にタイジカエラ君もし買うとしたらどれを買いますか、もう一回聞いてみたいんですけど、
どうだろうね、うーん、コーヒーゾーポイント聞いた後だとやっぱトルネオだよね
自分をしっかり持つんだ。
でもまあ何、インスティックは2に期待してるだけだから。
なるほど、
その三菱のね、
うん、
今の現行で考えるとやっぱりトルネを欲しくはなっちゃうよねこれね、
うん
うん、あれ、そういや、まあ後でいいや、
うん、カエラ君は、
そうだな、やっぱりねこの日立のね、
うん、
パワーブーストサイクロンのこの
コバクテルできる
の取り回しが魅力的なんだけれども、
うん、
でもやっぱりそのね、あのサイクロン方式っていう点で言うと、
うん、
やっぱトルネオいいよねって話になるんだけれどもやっぱ個人的には、うん、やっぱあのサイクロンの、サイクロンじゃねえや、ダイソンの、うん、やっぱデザインの方がちょっとねこうごっつくて好きなので、
うん、
そうするとやっぱサイクロンって意味ではダイソンなのかなみたいなって感じ、うん、っていうところで
悩むよね、
ちょっとこう、
そうなんだよ、
うろうろしてますね、
う だ今あった東芝ダイソン、それから日立のパワーブーストサイクロン、うん、この辺はね、うん、あのどれを買ってもあの損するということはないので、
うん、そうだね、どれ買っても本当に満足できそうな気はするね。
うん、
うん、
でまあ今日ケイセンさんがいらしてないんですが、
はい、
ケイセンさんといえばマキタ、
うん、
あの電動工具メーカーのマキタですね、
はい、
あの充電式クリーナーはマキタの掃除機を使っていますというのが
謎の女の子だからね
そう、謎っ子女の子だからね、
渋いものを使ってるんですよね。
渋いんです、うん、マキタもですね、あの要はあのなんだ、建築現場とか作業現場で使う掃除機、うん、集塵機っていうことで、
はい、
あの電動工具と同じバッテリーを使って使用できる、
うん、
掃除機というのを出してまして、まあ、あのリンクを貼っておくんでぜひブログの方から見ていただきたいんですが、
はい、
充電式クリーナー、それ以上の名前もついてないんですけどもCL102DW っていうね、
はい、
あのイメージしていただきたいのは新幹線とかに乗って東京駅とかに着くと、
うん、
あの掃除のおばさんたちがこう電車の前で待ってるじゃないですか、
はいはい、
あの人たちが車内で使ってそうな掃除機だと思ってもらうといい、う
ん、あとね、羽田空港とかで使ってる、
使ってるね、ヒュイーンヒュイーンっつってね、
うん、
はい、紙パック式のものと、あとはまあカップ、ダストカップ付きのものとあるんですけども、
うん、
まあおすすめは紙パック式でしょうね、やはりね。
そうだね、いやこれもね地味に欲しいのよわしも、
うん、
うん、けどちょっとねみんなの使い方とは全く違う使い方、本当のこの集塵機の使い方をしちゃうからわしの場合は
どういうこと？
いやだから家庭の中をきれいにしようよっていう使い方というよりは、
うん、あ現場とかね、
本当に現場に持ってったりとか、例えばあの作業台の上が木くずだらけだからその木くずを取りたいとかあとはあの車の中のあのなんだろう、ゴミ、
うん、
掃除かけたり掃除機かけたりとかするのに、でしかもあの物作ったりするときにやっぱインパクトとかあのドライバー、ドリルドライバーとか使うじゃない、
うん、
あの DIY したりするときに、
はい、
そしたらそのバッテリーを流用できるんだったらまあ金かかんなくていいよねっていう考えの普通のあのマキタの思ってる使い方通りの使い方だからっていう使い方をしたいなって思ってるだけだから、ちょっとみんなの考えとは違うと思うのよ、うん、お家で使おうぜっていう使い方じゃないから、
うん、
どっちかっていうとガレージで使おうかなみたいな感じの使い方だからね、うん、でもどうなんだろうねこれはね、
まあ、実用性とか全く置いといて、
うん、
あのケイセンさん萌えで聞いていただいてるリスナーの皆さんもいっぱいいると思うんですけど、
うん、
なんかあのケイセンさんみたいな女の子があの掃除機マキタなんですって言ったところに結構燃えるよなっていうところはあります
確かにね、わしが何掃除機使ってんの、あマキタだよって言ったら、あなんだマキタかで終わっちゃうもんね、
終わっちゃうけどね
普通じゃねえかお前ってなっちゃうからね
そう、うん、マキタマキタってなっちゃうからね、
そうだね、
ケイセンさんだとね、
そうだね、まあこれもねあの調べていくと、バッテリーのそのボルト、
うん、
数っていうのがあの普通の電動工具にもあの 10.8V シリーズ、 14.4V シリーズと 18V シリーズとかっていう、そのどうやんだろうね、工具のレベルによってバッテリーが違うのよ、
うん
ね、バッテリーのそのパワーが
いくつか種類があるんです、
そう、あのどうやんだろう、ホビーツールだと、まあ、10.8V ぐらいの道具が揃えれれば十分あの使って物作れるよ、で 14V はもうちょっと作業効率良くなるよ、でプロはやっぱ 18V ぐらいあった方がいいよね、さらに使うんだったらまだあるけどみたいな感じのラインナップの一つだから、これは、
うん、
どうなんだろうな、自分が使うとなるとこの 14V ぐらいのになっちゃってくるとは思うのよ普通に丸ノコ使ったりするから
いいね、うちも丸ノコ欲しいな、
うん、
あとは、今日残念ながら参加していただけなかった麦さんはですね、
うん、
なんとダイソンのコードレススティッククリーナーを持ってるそうで、
あらそうなんですね、
あの使い心地あたりをね聞いてみたかったんですが、それはまた次の機会ということにしたいと思います。
麦さんとかそういうの好きそうね。
うん、またあの最近あの電気屋ウォーカーショートかっこかり、改め電気屋ウォーカーライトかっこかりっていうのを始めまして、
結局何になったんだあれは。
ライトになりました。
ああライト
ですね。仮ですけど。
ライトにしちゃおうよもう。
うん。まあ、ライト仮のままずっと行こうかなと思ってるんですけど。
はい。
そちらの方ではまた違ったテーマで軽くお話をしてまして、基本的には2人で収録ということで、まあ、次はまた別な人呼んでケイさんじゃない方と一緒に喋りたいなと思ってるので、うん、そちらも聞いていただければと思います。電気屋ウォーカーでは皆さんからのメール、お便りお待ちしておりますので、電気屋インスト -web.com の問い合わせフォームからメールであれば送っていただいて、ツイッターもやっておりますので、そちらもフォローしていただければ、ツイッターの方からのメッセージでも結構ですので、番組に対するリクエストとかご意見などあればぜひお聞かせください。カエラ君すいません、また突然来ていただきましたけどありがとうございました。
いや、そうです。ありがとうございました。
またちょっとなんかニッチなネタでお話ししたいと思いますので、よろしくお願いします。
わかりました。
ハイブリッコちゃんの話とかね、じっくり聞いてみたいなと
思
って
ますので、いいですね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあこんなとこかな。
はい。
はい、それでは皆さん、また次回の配信まで。さようなら。
さようなら。
さようなら。